お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新命記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新命記17章1節から20節と18章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新命記17章の学びに入りますが、17章と18章は王と祭司と預言者とを統制する貴族を取り扱っている部分です。神様がイスラエルの民のために設立された神権政治のイスラエルの国では、この3つが主な公務でした。神様はこの3つの公務のそれぞれに決まりを定めておられます。17章の本文に入りたいと思いますが、1節、悪性の血管のある牛や羊をあなたの神主に生贄として捧げてはならない。それはあなたの神主の忌み嫌われるものだからである。神様はすべての被造物の遺骨はご自分に属すると言われました。同時に神様に捧げる捧げ物はシミや傷のないものでなければなりませんでした。旧約聖書の最後の書物であるマラキ書において、マラキは神様がご自分の民に対して出された非難を列記しています。神様の裁きを自分たちの上に招いた罪の数々です。その中の一番最初の非難は、彼らが病気の動物を神様に捧げていたということでした。私たちは財政的なことでどれだけ神様に対して正直であるでしょうか。神様は貧しいのではありません。すべての銀と金とは神様のものです。地上のすべての家畜も皆神様に属しています。神様には私たちからの老いぼれた病気の牛の捧げ物など必要ではないのです。実際私たちは神様に何も差し上げることはできません。それならなぜ神様は捧げ物を要求されるのでしょうか。なぜなら捧げ物をすることは私たち自身の魂にとっての祝福だからです。しかし私たちが神様に対して卑しく出し惜しみをするとき、私たちは祝福を受けることにはならないからです。例えば私たちは宣教のために何をするか考えるべきです。ある人たちは不用品や中古の衣類を宣教のためや牧師や宣教師にあげます。しかし神様は私たちの残り物は欲してはおられません。神様は私たちの最善のものを求めておられるからです。2節から5節。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる町囲みのどれでも、その中で男であれ、女であれ、あなたの神、主の目の前に悪を行い、主の契約を破り、行って、他の神々に仕え、また火や月や天の晩鐘など、私が命じもしなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられて、あなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で、確かであり、この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちに行われたのなら、あなたはこの悪事を行った男、または女を、町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。これは偶像礼拝に対する絶対的な定めです。これらのことから判断して、当時は十戒のどの一つを破っても、その罰は死刑だっただろうと思います。今日の私たちはとても愛情深く、とても文明的なので、死刑を廃止にしました。でも興味深いことは、私たちの社会は、 世界中で今まで最も無法な社会になってしまっています。結局のところ、神様は正しかったのです。石打ちは偶像礼拝に対する厳格な罰則でした。モーセはその当時一般的だった偶像礼拝のことを言っているのだということがわかると思います。ギリシャ神話や東方の偶像礼拝には太陽、月、星に関連するたくさんの神々がいました。アポロは太陽の神であり、アルテミスはギリシャ神話で月の女神でした。彼らは創造主よりもむしろ被造物を礼拝したのです。これらの偶像礼拝のすべてはどこから始まったのでしょうか。私はバベルの塔から始まったのではないかと思います。あのバベルの塔は実際、神様に反対するすべての人々が集まる場所でした。なぜでしょうか。それは神様が洪水を送られたからです。そして今彼らはこれから太陽を礼拝しようというのです。なぜなら彼らの理屈によれば太陽は決して洪水を送らないからです。とても面白いことには水位が上がるのには太陽が働いているということを彼らは知らなかったのです。雲は空を移動し雨が降ります。この当時の偶像礼拝はあまり正確ではなく彼らの科学もそうでした。そしておそらく今日の科学も決定的な確証を持っているわけではないと思います。今日とても多くの人たちが人間の知恵と知識は正確だと感じています。人間の知恵と知識が過去に正確でなかったことを私たちは知っています。彼らは天の晩鐘は彼らに優しいと思って太陽と月と星々を礼拝しました。彼らはこれらのものを創造された創造主よりもむしろ神様が創造された被造物を礼拝したのです。17章の6節。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処されなければならない。一人の証言で死刑にしてはならない。神様がどれほど注意深く無実の人を守られたかに注目してください。自分が隣人を嫌いだからというので、権威者のところに急いで行って、その隣人が太陽神やバビロニアの神アシュタロテやバールやアフロディテや他の偽りの神を礼拝したと告訴することはできませんでした。一人の人を罪に定めるには、二人かそれ以上の証人がいなければなりませんでした。しかし私たちの社会では、一人の証人だけで人をガス室や電気椅子に送ることができます。そのようなことが許されるべきではないと思います。神様はいつでも二人かそれ以上の証人を要求されました。神様はとても公平な方なのです。また神権政治において彼らは事件は祭司のところか神様が彼らの上に立てられた獅子に委託しなければなりませんでした。神権政治では彼らは決して王を持ってはなりませんでした。後になって彼らが王が欲しいと訴えて神様が彼らのリクエストを叶えられることを私たちは知っています。また詩編106編にはイスラエルが荒野でエジプトで食べていた肉や魚や野菜を食べたいという欲望に駆られ主を試みたことが回想されています。そして詩編106編の15節にはそこで主は彼らにその願うところを与えまた彼らに病を送って痩せ衰えさせたと書かれています。これは彼らの荒野での経験を言っているのですが、でもこれはどんな時にも真理です。もしも神様が私たちが祈った通りに祈りに応えられたとしたら、それはこの世で一番大きな間違いです。神様は恵み深いお方であって、多くの時に私たちのリクエストを拒んでくださいます。神様は確かに私にそのようにされましたし、あなたにも同じようにされると確信しています。でも神様は王を要求したイスラエルのリクエストには応えられました。事実、彼らがその地に入ってもいない時に、神様は彼らの王に関する規則を定めておられるのです。8節。もし町囲みのうちで争い事が起こり、 それが流血事件、権利の訴訟、暴力事件で、あなたの裁き兼ねるものであれば、直ちにあなたの神、主の選ぶ場所に登り、もしも二人の人が大切なことで同意せず、どちらの側の証拠も同じように立派なものだとしたら、どのようにして解決したらよいのでしょうか。9節から11節。レビ人の祭司たち、あるいはその時に建てられている裁き司のもとに行き、尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げよう。あなたは主が選ぶその場所で、彼らが告げる判決によって行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らが教える教えによって、彼らが述べる裁きによって行わなければならない。彼らが告げる判決から、右にも左にもそれてはならない。立法は一つ一つの状況に対処してはいないので、争いは祭司のところに持って行かなければなりませんでした。そして人々は出された決定に従わなければなりませんでした。そして祭司の裁きに対する不従順は死刑に処せられました。この決まりについての唯一の記録は、ハガイ2章の11節に記されています。ハガイ2の11。万軍の主はこう仰せられる。次の立法について祭司たちに尋ねて言え。そのような出来事はたくさんあったに違いないと思います。もし何かの問題を立法が特に取り扱っており、独断的にそれについての決定が出ている場合は、明らかにそのことを祭司のところに持っていく必要はありませんでした。でももし決定を出してもらうために祭司や司祭のところに持ち込まれた場合、その決定は最終的で、人々はそれに従わなければなりませんでした。神様は彼らが他の国々のように王を要求する時が来ることをご存知でした。神様は彼らの王は外国人ではなくイスラエル人でなければならないと言われます。申命記17章に戻りますが、16節から17節。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならない。と主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。これは王のための規則です。しかしソロモン王はこれらの規則に背きました。まず彼は馬を多く増やしました。メギドにはソロモンの馬小屋の遺跡が発掘されていますが、その規模は現代の競馬場をはるかにしのぐ非常に広大なものです。神様は王が馬を増やすことを警告しておられます。馬を育てることはエジプトとの関わりを持つことでした。なぜならエジプトではとても立派な馬が育てられていたからです。そしてソロモンは自分のために多くの妻を持つことで主の命令に背きました。神様はイスラエルが王を持つずっと以前に警告の看板を掲げられました。それでもソロモンはとても多くの、しかも異教の習慣を持つ外国の妻を持ちました。そして彼の妻たちがソロモンの心を神様から引き離したのです。第三に神様はその当時の銀や金の市場を独占しようとしてはならないと警告されました。でもソロモンはまさにそのことをしました。彼の父であるダビデが宮を建てるために銀や金を集めたのです。でもソロモンはそれを継承して自分のために銀や金を集めました。これはソロモンの破滅の原因となり、あまりに重い税金が国民に課せられ、ソロモンの死後、イスラエルの国を北王国と南王国に分裂させる直接の原因となりました。18節から20節。彼がその王国の王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前の者から自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで 長くその王国を治めることができるためである。王は神様の御言葉の人でなければなりませんでした。王は神様の律法の個人的な写しを持ち、それを生きている限り毎日読まなければなりませんでした。さて、申命記の18章の学びに入りたいと思いますが、神様は祭司の扶養に関する決まりを与えておられます。そして悪魔的な力に頼ろうとする偶像礼拝の習慣に対するもう一つの警告をしておられます。その後に預言者を扱う申命記の顕著な箇所の一つが続き、そして来るべき預言者なる方、主イエスに関する素晴らしい預言が書かれています。預言者に関する箇所は、本当の預言者か偽の預言者かを決定するためのとても興味深く重要なテストで締めくくられています。申命記18章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。レビ人の祭司たち、レビ部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。彼らはその兄弟たちの部族の中で相続地を持ってはならない。主が約束された通り、主ご自身が彼らの相続地である。祭司たちはレビ族の出身でした。すべてのレビ人は宮の奉仕の仕事を与えられていました。彼らにはイスラエルの子らの中で相続地がありませんでしたが、主が彼らの相続地でした。主は特別な方法で彼らの必要を満たされました。神様は王がどのように自分の給料を得るかについては言及されませんでしたが、祭司がどのように自分の給料を得るべきであるかについては指示を与えられました。これは非常に興味深いことです。3節から5節。祭司たちが民から牛でも羊でも生贄を捧げる者から受けるべきものは次の通りである。その人は肩と両方の頬と糸を祭司に与える。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物、羊の毛の初物も彼に与えなければならない。彼とその子孫がいつまでも主の御名によって奉仕に立つために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。ここで神様が示しておられるのは偉大な原則です。ご自分の働きを世でお続けになるために神様は今もこの方法を使われます。神様は自分のすべての時間を費やして神様の御言葉を世に広めている人たちを神様の民が支えることを期待しておられます。もし現代人々が牛と羊の肩の肉を持ってき始めたら、私たち説教者はティーボーンステーキや羊の骨付きあばら肉を食べられるかもしれません。もちろん神様が私たちに同じようにせよと言っておられるとは思いませんが、原則は今も同じですとマギー博士は述べています。9節から12節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのためにあなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。この人々が地に入っていくとき、彼らはこの地の人々の異教の習わしを行うべきではありませんでした。この警告は新約聖書の中に繰り返されています。パウロは第一テモテ4章の1節で次のような警告をしています。後の時代になると ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。彼らは目に見えない悪魔的な世界のことを行うようになるのです。アメリカの悪魔礼拝に関してマギー博士は次のように述べています。私たちは今、パウロの言う、後の時代に入っていると思います。ここ南カリフォルニアには、実際にサタンを礼拝しているサタンの教会がいくつかあります。ハワイでは若い人たちが集まって、クリシュナ、これはヒンズー教のヴィシュヌ神の第八化身だと言われていますが、この絵の前でひれ伏しているのを見ました。これは悪魔礼拝以外の何者でもありません。これを一時的な流行としてやり過ごそうとする人たちもいますが、サタン礼拝にはかなり大きな現実的なものが伴います。なぜなら、サタン礼拝にふけっている人たちは決して愚かな人たちの集まりではないからです。その中には現実的なものがなければならず、サタンの存在が現実的であるのですから、サタン礼拝に何かしかの現実があるのだと思います。でも神様はこのことに対して警告しておられます。神様は、サタン礼拝は神様が忌み嫌われるものであると言われます。マギー博士はさらに占星術に関して次のように述べています。占星術をもてあそぶのは危険なことです。前の章で太陽、月、星を礼拝することの罪の宣告を読みましたが、今日、とても多くの人たちが聖書よりも占星術に重きを置いています。店や雑誌の棚は占星術に関する資料で満ちています。メディアは占星術を宣伝し、振り返るすべてのところに占星術を見ます。しかし占星術は主にとって忌み嫌うものなのです。なぜこれらのことを主は忌み嫌われるのでしょうか。なぜなら占星術は人々を生ける誠の神様から引き離すからです。占星術は彼らを暗闇と悪霊信仰に陥れます。悪霊の世界には現実があります。堕天使と霊的な世界は存在します。これは現実であり、今日人々は好奇心をそそられています。彼らは薬物やその他の考えうるすべての手段を使って、この目に見えない世界と接触しようとします。そして悪魔的な世界は彼らと接触することを喜んでいます。神様の子供はこのようなものに触れるべきではありません。そのような方向に向かう人は誰でも信仰が弱く、キリストを救い主として本当に信じてはいません。その人は聖霊様と神様の御言葉に背を向けようとしているのです。神様はこのようなことに関して警告を与えられました。神様の警告は過去にとても正確で、神様の打率は 100% です。今まで一度も打ち損なってはおられません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。